はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。奈良なんのボストンクラブレイディオ、今週も週が変わりましたので、始めていこうと思います。料理動画の話をちょっとしていいですか。ステイホームにねなって、世の中がね、まあ、今もコロナどんどん増えてて、ちょっと外食とかできないけど、ちょっとなんかあれじゃないですか、自分の料理する人とかそうだけど、自分のやってる、いつもやってる味から抜け出したい時とかあるじゃないですか。ちょっと違う、自分はこういう風に使わない調味料こんな風に使わなかったけども、なんかそこの型を破りたいなとかね、なんかあ、この調味料こうやって使うんだなとかね、そういうのを、ちょっとね、自分の殻を破るときに、まあ、YouTube の料理の動画って結構便利っすよね。で、まあ、便利なのね、パッと見てなんかデリッシュキッチンだとか、クラシルだとかね、なんかあそこら辺動画ってパッと見て便利なんですけど、なんかね突き抜けなくて、ああ知ってるわこの使い方みたいな感じの調理法なんですけど、ちょっとね型破り的なのをなんかね求めて、最近よく見ているのが、熊野限界食堂っていう、ね、チャンネルです、はい、多分ね居酒屋をやってらっしゃる人なのかな。でもコロナで暇になって動画始めてやってんのかなっていうことで、なんですけどもね、本も出てて、とっても面白いというかね、はい、いい感じです。で、この味出したいけど自分で作り方わかんねえなどと、例えばね、照り焼き の, この人の動画ですごいのがあって、マックマクドの照り焼きバーガー の照り焼きのソースをですね自分で再現したりとか、ハッピーターンの粉を自分で、ね、味を見ながら、ね、その蘇生を自分で編み出したりとかですね、そういうところの動画とかが面白かったりとかですね、なんか使ったわさびを使って肉を焼くとかね、パプリカの色素をこうやって使うんだとかね、なんかそういうところがあったりしてですね、非常に面白くてですね、で、ちょっとね、レシピもしっかりした味のやつが割とあってですね、うちの子供をにはですね、なかなか の大好評を博しておってですね、今日父ちゃん飯作るからよって言うと、ちょっとね、うちのジュニアとか娘もちょっと喜んでくれたりしてるわけなんですね、はい、ということで、まあね、面白いですね、ああいうの見出すとね、ちょっと家にね無駄にスパイスが増えていくんですよね、 SB のねちょっとそろそろ最近使わなくなったローズマリーとか引っ張り出してまた使ってみたりとかしなきゃいけないなって思ったりね、まあ、してますよ、はい。まあ、こういうのやるとスーパーに行くのも楽しくて、まあ、なんでしょうね、今まで漫然とスーパー行って既製品買ってたんじゃなくて、あそこのスーパー行くとこの野菜こういうのいい野菜いいよねとか、あそこは魚いいもの買えるとかいうことが知識がついてくるとね、なんか遠く出かけなくても、まあそれなりに楽しい休みの日だったりするなと思って、まあ、おります、はい。まあ、というもののコロナね、もうますます、逼迫した状態になってきてましてですね、まあどうなんでしょうね、もう奈良県緊急事態宣言出るかもしれないですね。今日過去最高でしたね、200人近くか、昨日かな、200人近く陽性検出されてっていうことなんで、もうちょっと待ったなしかなと思うんで、 ちょっと手堅く、本当来月生観戦いけないかもしれないなってちょっと思ってます。はい、チケットは買ったものの、うん、でもまあそれはそれで団体も厳しいからな。誰かもらい手が、チケットもらい手がもしね、自分が行けなくなって誰かにチケット譲りますってなって、もらい手がいなくても、まあまあその分団体にはあの収入として入るんであれば、まあ、あの一つの何ですか、あのチャリティーってなんだけど、そういうものかなと思ってですね、あの自分の心はちょっと悔しくはならないかもしれないですね。はい、はい、ということで、始めていきましょうね、ボストンクラブレイディオ。はい、一応決まりの挨拶、オープニングだからやっときましょうかね。はい、この番組奈良南のボストンクラブレイディオは、奈良県に住む私奈良南がプロレスや折々の好きなことを、まあぼちぼちのテンションでお話しする自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、で今日はようやく発表になったサマスト最後の4連戦の、カードを見て思ったことみたいなことをちょっと喋っていくデイログにしようかと思います。今日は8月23日ですね。で、前日になってもですね、カードの発表がまだないっていうのが今日の昼間でしたよね。どうなってんだって思ってると、なんか YouTube にですね、陽の緊急インタビューみたいな動画が出てました、今、まあ、あの陽は何を考えているのかっていう内容だったんですけども、なんかあのなんでしょうね、なんか笑っちゃうな、あの何が言いたいのかよくわからなかったです、あの動画も。はい、あのもうね、まあ言っちゃうと陽のなんか右目にね髪の毛かかってんのやったらと気になっちゃって、あのもうね、なんでそんな格好で動画撮ってんだろうって思いましたけど、まあ、内容で言うと、なんだ、あの何、その陽が復帰してからの違和感がどうのこうのっていうのがありましたけど、あの陽はあれですよ、格のバランスがもう取れなくなっちゃったんですよね、 3K っていうのは。我々は見たらそうじゃないですか、もう明らかにショーの方が格上の活躍をしてる、ね、グレイトにまで出ちゃったし、つうことですので、まあどうなんでしょうね、まあ、これをこのタイミングで緊急で上げてくるから、おっていうことはメトラでね、正体用のシングルマッチ、これ組むな、スペシン組むなって、ということは翌8月24日明日からのシリーズはこれはもう前哨戦なり何なりを組んできたりするのか、なんか動きがあるカードが発表されるのかなと思って、さあ発表になりましたよって見ると、陽も翔もカードにどこも名前載ってないじゃないですかね、これはちょっととあれじゃないですか、ね、2つ仕掛けが潜んでるのか、もう置いといて西武ドームまで寝かすのかっていうことですが、ちょっとこれあれじゃないですか、もったいないですよね、なんか考えてがあってのことなんでしょうかね。で発表になったカードちょっとね、あのポイントっていうか気になったところだけ、見てみますと、ヤングライオンが2人ね、あのデビューしますね。
どっちもアマレスベースの、選手みたいで、片山、まあ、あの中学生から大学生までやってたっていう大岩っていう選手 と、高校3年間やってましたよっていう藤田っていう選手が、はい、デビューしますね。4月に入門して、もともと素地がたい体があるからなのか、結局4ヶ月ちょっとでデビューっていう形になりますね。まあ、でもあのなんか愛知であったり藤田、愛媛であったりっていうことでね、愛媛ってもう翔とか上村の流れを組むようなあの形なんですかね、うん、愛知って誰かいた結果岡田吉橋あたりでしたっけ、うん、まああのヤングライオン来たのは嬉しいですね。もうちょうど辻と上村旅立っちゃって、ね、上村もこの間のリサージェンスで早速あの試合して元気なとこ見せてくれてたので、ここからあのこの2人がですね、どのようになっていくかっていうのをあの見守っていくし、やっぱりこれ明るい話題ですよね。やっとヤングライオン出てきたっていうことで、先にデビューしてた選手が、怪我早く治してほしいなとも思います。そうなるとまた層もね一人増えてきて分厚くなっていいんじゃないかなと思います。はい、ここはあのすごくポジティブにあの見守っていきましょうということで、24から27の4連戦で全てオープニングマッチを2人がやるっていうことで、まあ、一応アマレスの経験でいうと大岩の方が上みたいなんで大学生までやってるんで、さてこれを藤田がどう乗り切るのかっていうところで、見ていきたいなと思います。はい、で、8月25のカードで2日目ですね、メインがケイオスと鈴木軍のイルミネーションっていうことですけども、まあこれはもう前哨戦だし、まあどうかなっていうところでしたね。なんかいっそのことちょっとあれ組まないの、シングル組まないのって思いましたよ、うん、ねえ、ちょっと吉橋ザックもう一遍やってくれよって思うんですけど、今の吉橋ならあるいはって思ったりしたんですけど、今回 G1 前だからか知らんけど渋りますよね。ねえ、うん、いや本当にこれ見たかったな。はい、であとはそうです、コブが実はいるっていうのがとっても嬉しい。これはみんな喜ぶ話ですよね。で岡田とのメットライフでのシングルマッチの前哨戦を、岡田が毎日パートナーを変えてやっていきますが、コブのパートナーは常に王冠っていうところですね。で天山、本間、小島、真壁って感じで岡田がパートナーを変えてやっていきますけども、一番ストーリーがあるのは天山ですね。モンゴリアン封印マッチでね、王冠が勝ってるはずのところでまた新モンゴリアンチョップとか言ってやってるんで、あのそこがどうなるのか、でその絡みがですけども、そこら辺は正直よくて、まあこれはどれだけのこの岡田のパートナーが島巡りで投げられるかを見る試合になってきそうですけれども、まあ、そういうふうにことが運ぶかどうかですね。やっぱり気になるのは翔の行方であって、翔の行方がエンパイアの可能性が極めて高いっていうことを、みんなの、ね、予想の中ではそうなってます。まあ、これをひっくり返してくれるとまた面白いんですけども、もしそれ前提で考えるとですね、ここに何らかの流れで翔と陽が加わっていって、6人タッグマッチになったりするっていうこともあり得るのかなと思っています。ですね、そうなるとあれじゃないですか、いつかは岡田陽対コブショーっていうね、もうショーがユナイテッドエンパイアに入る前提みたいな感じで考えてますけど、この タグマッチもちょっと、見てみたいんじゃないですか、うんね、で逆にそれのタグマッチがどっかで決まったんであれば、前哨戦で岡田大将小舞台陽っていう謎シングル組んで面白いと思うんですけど、新日はそういうことはやってこないですね。ノアやったら絶対やってますよね、はい、っていうことなんで、まあ、ここに翔が絡んでくるのか陽が出てくるのかっていうところがちょっと気になるところではありますが、まあ、何らかの仕掛けはやってくるんだろうなとは期待して期待しすぎないで期待する、うん、のがいいのかなと思います、うん、でも実際って予想より上に来てくることってこの前哨戦ではまあないですからね。新日がなんか予想を超えてくるのっていうのはなんかやっぱりビッグマッチの時だったりするかなとは思うし、やっぱりショーのこの間の裏切りだってもうそろそろ来る来るって言われてて来るべくして来たタイミングだったとは今になってからだと思うし、うん、っていうことなんで、まあなんか仕掛けてくるのかな、メットライフあたりで、うん、でもう一つのトピックスとしては、8月27日ですね、金曜日の後楽園で、ヒロムが復帰しますっていうことです。でメインがヒロムと同期、ね、で、ヒロムもYouTube の動画でいろいろ理由付けしてますけれども、いやあれでしょ言っちゃうと余ってる人同士でシングルをやってでしょ、うん、でヒロム対ロビーがもうメットライフで組まれてる、でこの日のセミがロビー対ワトっていう、まずスペシングね、これちょっと謎シングル的で嬉しいところではありますよね。なんですけども、なんかこのメットライフで1週間後に選手権組まれてる段階で、でどうでしょうね、ワットロビーがやるシングルでやるっていうことと、うん、ねえヒロムドキ、ヒロムの YouTube の動画見てても同期とやる必然性とかは全くないんで、まあ、これはまあ余りもんセットっていうことでやるんでしょうけども、はい、どうしようねこれ。だってこれどうせヒロムとロビーが勝つんでしょでしょって思っちゃうんですけども、これで、例えば同期とワトが勝ったりしたら超面白いんですけどね。そうしたらもうどっちが勝った後のストーリーもつながるしっていうことなんですが、そういうことはないのかな。いやワトチャンスっすよ、ワトチャンス、スリーウェイに持ち込むチャンスですよワト。これはねえ、ね、まあでもちょっとこの試合順っておかしいですね。だってロビーがチャンピオンなのにセミで、ヒロムが復帰戦でメインでっていう、ヒロムの復帰戦の方が上っていうのは、これはもうやっぱりロスインゴのその知名度とか集客力を当てにしてるかなって。もうこれ見たらなんか次ヒロム復帰戦でちょっとロビー負けさせられんじゃないのって思っちゃうんですけど、いやいやそんな邪推をしてはいかんと思ったりもしています。はい、ですね、今隣にね娘が来てるんですよ、うん、でちょっとね娘にねこの試合のね勝敗予想をしてもらおうと思います。はい
はい、ここですか、
8月27日セミファイナルで IWGP ジュニアのチャンピオンのロビーイーグルスがマスターワトとシングルマッチします。
はい、
どっち勝つの？
ワトいくかな。
ロビーとヒロムは1週間後 のメットライフドームでシングルマッチが決まってます、ベルトをかけて。 そういう状態、その状態でワトが勝てますか、うん、どう思う？
難しいと思います。
ワトは勝てない。
ワトは勝てないと思います。
ということはセミは勝者はロビー、うん、
ロビー。
ああそうですか。じゃあ次、その日のメインですね、ヒロムが復帰します。おめでとうございます。
やった
ー、大好きですからね。
ヒロム大好き
ですね、はい。でヒロムが復帰するんですけれども、相手が同期です。反則技いっぱい使いますね。まあ鉄パイプ使うでしょうね。
うん、絶対ね、いつも持ってきてる、うん。
さあそこでですけども、これはどっちが勝つんですか？
これはね、きっと同期が勝つ。
きっと同期が勝つの？
あ、
同期勝ちますか？いいですね。
でもわかりません。
わかりませんか？これどうなんでしょうね。ね、ワトが勝って同期が勝って、今度のそのメットライフドームがフォーウェイ、
フォーウェイ
どうですか？
フォーウェイ楽しそうです。
ロビーイーグルス対高橋ヒロム対同期対マスターワト
むちゃくちゃになるやつや。
まあでも昔、東京ドームで4人で IWGP ジュニアやったからありだと思いますけど、はい。なんか書いてますね、はい、
ちょっと忘れそうだから書いてるだけ、
はい。ということで、我が家の予想はワトと同期が勝ってフォーウェイに、選手権試合がフォーウェイになる。パチパチパチパチパチパチでしたね。えひっくり返してほしいですね、どうせならね。えそれの方がちょっとあれ面白いんじゃないですか。ビッグマッチも、ね、選手多い方がああいうでかい会場盛り上がるんですけど、あれどうなんですかね。前正月のドームでね、誰がやったの、オスプレイとあれ誰やったのかな、忘れちゃった。オスプレイとヒロムとだったっけ、誰かね、フォーウェイやりましたよね、うん、
忘れました。
うん、あの時の試合はどうだったのかな、面白かった記憶があるんですけど、あのなんかね、照明の柱のぼよじ登ってオスプレイがケブラでやったやつね、面白かったんですけど、さあ あれが大会場でどう入るのかっていうのが、勝手にフォーウェイになるかどうか、楽しみにしてますっていうことかな。そこら辺が明日からの試合で気になったとこですが、まあ、どっかでショーとヨーは絡んできますよっていうのが、期待しているところではあります。
はい、
はい、ということで今日は久しぶりに途中から娘も参戦しての、収録でした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。リスナー